上の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。ようやく帳簿は出来上がりましたと。
おめでとうございます。よかった
という前提で話を進めたいと思うんですが、
はい、
ここからやっとですよ。
確定申告はここからなんですね。
そうなんです。
今まで帳簿だったわけです、ね、
そうそうそう。収入の種類によって計算方法はいろいろあって、そのうちの一つの事業所得を計算してたって、そういうことです。
じゃあまだまだいろんな所得だの所得だのがあって、経費だの経費だのを引いて税金を計算するのはこれからと。
はい
はい、頑張ります。
頑張りましょう。
はい、もうちょっと。
はい、で今度は所得の控除を受けるための書類を用意しましょうと。
控除、
はい、所得控除って言うんですけども、要は事業所得の経費とかではなく共通の経費っていう概念でいいと思います。
はい、まあ要するに経費として計上していいですよと。
そうですね、
いうもので
確定申告書にその所得控除っていう欄がもうあるので、
はい、
そこに記入していいよと、
はい、
というものですね。で主なもの、まあ代表的なのは扶養控除なんていうのはね、皆さん知ってますよね。
そうですね、はい、はい、
まあ、扶養控除は、まあ、お名前生年月日で入れればいいんですけども、
はい、
その他に控除の書類が必要なものとしては、
はい、
例えば国民年金を支払ってる方は国民年金支払い証明書。
ああ、なんかハガキが来ますよ、
はい、10月ぐらいに来ますよね。
来ますね、はい、
はい、同じような時期に来るのが生命保険料控除証明書。
あ、なんか来ますね、
はい
はい、
あの年末調整とかやられる方、会社員で、
はい、
そういった場合はこう提出しますよね。
あ、なんかもう出せって言われますね、はい、会社の方からは。
そうそうそう、
まあ、個人事業主だとそれを大切に取っておきます、
はいはい、取っておいてここで使うわけですよ。
あ、なるほど、
はい、
ここで効いてくる数字なわけですね。
はい
はい、
あとは医療費控除ですとか、
ああ
医療費の領収書ですね、要するに、
はい、結構いっぱいあったりすると大変そうなのでまとめといた方がいいですかね。
まあそうですね、うん、1年分で、まあ、原則としては10万以上なので。
あ、10万円までは引かれないんですね。じゃあ、
はい、
10万を超えた分が引かれていいよと。
そうです、
いうことで、
はい
はいはい、
あとはそうですね、まあもちろんあのお給料の所得があれば年末調整の時にもらった源泉徴収票ですとか、
はい、
あとは支払い調書ですね、
はい、
あれば
なんかこうハンペラの紙がピラッと来ますけど、
はい、
あれですね。
そうですね、
1月ぐらいにまさに今。
そうですね、あとは健康保険料の支払い額、はい、これあの証明書とかいらないのでそれだけはちょっと確認しておいていただくと。
わかりました。あ、じゃあこれは、はい、とりあえず払った分だけをこう計算してメモっておけばいいと、
はい、
いうことですね。
そうですね、
はい、
あとはそうですね、ふるさと納税したとかいう方は寄付金の控除っていうのがあるので、
はい、
領収書が必要ですので。
はい、なるほど、復興してほしいから自分のふるさとが東北にありましたと、30万そこに払いましたと、それはまた経費としていいよと、入れていいよということ。
そうですね、
はい、はい
はい、そのぐらいですかね、主なものとしては。
いっぱいありますね意外と。
まあ全部当てはまらないっていうわけじゃないですからね、当てはまらないものは別にいらないので、
はい、うん、年金と保険料ぐらいは大体皆さん持ってらっしゃると思いますので。
そうですね、
これは絶対、あとまあ年末調整源泉徴収票みたいなものはまあ用意しておけば、まあ3枚ぐらいペラペラっとこう、
はい、
数字の書いてある紙がありますと、
はい、
あとここにつけた帳簿がありますと、
はい、
さあ確定申告に、確定申告やりましょうと、
はい、
でってなるんですけれども、
いや、ここでまたこう技術の進歩が、
はい、
あの国税庁のホームページに行ってください、パソコンで。
インターネットで国税庁で検索すればいけますね、
はいはい、もうそうすると確定申告特集ってもう専用のページがもう出来上がってますんで。
お、早いですね、
はい、
やはり国のやることは。
そうですね、
きっちりと、
はい
、はい、でそのページに行きまして、
で、あのそれって e-tax って言うんですけども、電子申告を、まあ、おすすめはしてるんですけども、
はい、
まあ、電子申告でなくても書類は作れます。
あ、そうなんですか、
はい、
なんか入力してシュッて消えちゃうとか。 そういうことはないと。
まあ、都度保存はしていただきたいところですが、
ああ、はいはい、
まあ、そこはちょっと気をつけてねということなんですけども、
はい、
うん、そこで作成して最後印刷してそれを提出するでも全く問題ないです。
じゃあそのウェブのフォームというか入力画面に従ってこの帳簿と書類のこう数字をパチパチと入力していけば、
はい、
申告書が出来上がってしまうと。
そうなんですよ。
素晴らしい。
そうなんですよ。だから意外とこう説明がいらなかったりしたね。
そうですよね。そうですね。なんかこうないいじゃんこれで終了じゃんってなりますよね。
いいと思いますよ。やっぱりとっかかりがないとちょっとうっとくるじゃないですか。
なんかウェブで数字入力するとかちょっと怖いとかめんどくさいとかいろいろな思いはありますが。
でも今で本当に分かりやすいですよ。例えば源泉徴収票だったらもうその画面が出てくるんですよ。源泉徴収票と同じような、
あの紙の書式と同じ絵が出てくるわけですか、は
い、そうそう。でそこに同じように入れてくださいみたいな。
あ、すごいですね、
はい、
進歩してますね。やっぱり
そうなんですよ。
それ間違うわけにいかないですよ。ここまでしていただいて。
そうですね。だから意外と、はい、とっかかりはしやすいというか、
はい、
う
ん、まあ、スムーズに入力ができそうですね。こう、
そうですね。
で多分何段階かこう入力して、
はい、
終わりましたみたいな、
はい、で次へ進むみたいな、
うん、で最後に申告書がパーンと出るわけですよ、
はい、で印刷をすると、はい、
あ、ポチッと印刷して、
はいはい、
区とか行政区によって多分違うと思うんですけど、そのパソコン入力する会場みたいなものが必ず設置されてるような気がするんですけど。
ありますね、
はい、都内だとよくありますよね、はい、すごい並ぶんですけどね。
そうですね、
はい、
ただやっぱりなんかこう電子申告をしてほしいみたいで、だいたい行くと電子申告コーナーへって言われるんですけど、
はい、
過去にそういったところでこう申告をしたことがあるよって方はちょっと注意していただきたいのが、
はい、
ID 番号、
はい
はい
はい、なんか2つ数字を設定した記憶がありますが、
はい、
それですかね。
そうですね、あのパスワードを設定してっていう、ちょっとそれ探すっていうのは一手間かもしれませんね。
どこに書いたか忘れてますからね大体。
まあ大体でもその場で控えとかもらってると思うので、だから過去の申告書類があればとは思いますけどね。
そっか、そこになんか書いている可能性はありますね、はい、まあなんか終わったってポーンって捨てちゃダメってこと
で。あ、それはダメですよ。それはそれはその申告書類もそうなんですけど、領収書類もそうなんですけど、はい、あの7年間は保存義務がありますので。
あ、じゃあ終わったってポイポイって捨てたら大変なことになる。
そうですよ、後から税務署から連絡が来たら困っちゃいますよ。
あ、そうですね、あれないんですかみたいな、どうしようみたいな。
そうそう。
それは困りますね、確かに。
そうそうそう。あとはあのよく話を聞くとあるのが、なんか控えを取っとくの忘れちゃう方いるんですよね。
確かに、なんか電子申告でこうペローって出ますよね。持ってって提出して終わり、
はい、
以上みたいな。
控え用もちゃんとね、ちゃんと
2枚印刷すればいいんですかね、やっぱり。
そうですね、そうですね。
もしくはコピーをちゃんと取って、
はい、
ちゃんと控えを持っておくと。
そうですね、ちゃんと保存しておかないと。
まあ、確かに去年何やったかちゃんと見ておかないと、
はい、
今年申告書書いた時数字がだいぶ違ったらあれあれみたいな。
そうですね、
はい、
あとはやっぱり納税の証明とかで確定申告書の控えをくださいって言われるケースがあるんですよね。
あ、
例えば
そう
なんかこうローンを組むことになりましたとか、
はい、あ、そういう時にないとローンも組めないと、
うん、そうするとどうなるんでしょうね。やっぱり証明書、納税証明書をこう添付するとかっていう話になってくるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
まあ、それはその時々によると思いますけど意外とこう出してくださいって言われることもあるので、
はい、
そこは気をつけておいていただければ。
そうですね、はい、なんかマイホームを購入したいなんて考えてる方はちょっと注意が必要かもしれませんね。
そうですね、
はい、いろいろと、まあ、こうやって考えると必要な手順だったり書類だったり簡素化はされているものの、やっぱりこう申告する人間がちゃんと書類を取っておかないといけないなっていう。
そうですね。
DM かと思って捨てちゃったとかダメなんですね。
ああ、でまあね、ありますよね。
ありますね。
大丈夫です、今ならまだ再発行ができます。
お、そうなんですか。
まだ間に合うでしょう、3月15までだから。
あ、そうですね、ちょっと区役所に問い合わせてすいませんあの金額をとか、年金いくら払ったか分かんないんですけどって問い合わせると教えてくれるかもしれない。
そうですね。
なるほど。
まあ行ってちょっとちょいちょいと手続きしなきゃいけないかったりもするかもしれないですけど、どっちにしてもまだ時間あるので、はい、
そうですね、
はい、
今やってしまえば有利なことが多いと。
そうですね、やっぱりギリギリだとどうしようもならないっていうこと多いので。
まあそうですよね、はい、2日前に言われて
そうなんですよ
書類がなかったって言われたらもう終了ですよね。そう
そう、あおる申告特別控除の65万円ってあるじゃないですか。
はいはい。
あれは期限内申告が要件なんで。
あ、じゃあもう16日に申告したらあの罰金が追加されるし控除も受けられないし税金がガンと上がると
可能性ありますよね、うん、
恐ろしいです、はい、うん、ちょっと気をつけて期限は、
うん、そうそう
3月15日。
はい、そうですね、
はい、
今年は15日が週末にかかるんでしたっけね。
はい、
あ、そうすると翌月曜日ですね。
翌月曜日ですね、
はい、
うーん、なかなか
16日
ですか。
今年は
1日猶予があるとはいえ、
はい、いやいやもう いいじゃないですか。ここまで話聞いたんだからもうやりましょうよこれから。
そうですね、1ヶ月以上もう2ヶ月近く前ですからね、すでに。
そうそう、もう2014年は終わったんですよ。
そうです、
はい、
新しい年を踏み出すためにも、
はい、
確定申告をまず終わらせて、
そうそう、
やっつけてしまって先に行くと
やっつけてね、
はいはいはい、もうそういう気分です
まあね、はい、いやでもやっぱり早め早めにやるのが一番いいですよ。
そうですね、うん、あの窓口も混まなくて、
うん、
対応も丁寧なので。
そうですね、
はい、うん、ありがたいです、
はい、
というわけでちょっと今月は確定申告について熱く語ってしまいましたが、まあちょっとこう申告漏れないように皆さん書類は揃えて、
はい、
注意してため息をついて
まあ頑張りましょう。
はい、頑張ってこう入力から始めたいと思います。
はい、
はい、じゃあ敦子先生今月もありがとうございました。
ありがとうございました。